世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、良平です。僕は今神戸のここ岡本ですか、岡本に来てて、今日はラオスで会った旅人なんですけど、カンナさんにいろいろちょっと聞いてみたいと思うんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カンナさんは今お店やってるんですよね。写真屋さんと、あとは助産婦さんをやってるっていう、はい、変わってるっていうか、ちょっとその特殊な、僕は結構いいなと思ってる仕事だと思うんですけど、そのことにちょっといろいろ聞きたいと思うんですけど、
はい、
何でも。今具体的にはどういう感じでやってるんですか、お店は。
今は助産師の方は週1夜勤で近くの病院に行ってるのと、うん、それ以外をスタジオを開けているっていう感じで、うん、まあ、たまにちょっとどっか旅に行ったり出かけたりするときはもう一人カメラマンがいるので、うん、その子にスタジオを任せてっていう感じでやってます。
スタジオは特に赤ちゃんとか撮ってるって僕思ってたんですけど、
そうですね、やっぱり赤ちゃんが好きっていうので、本当は赤ちゃん専門のカメラマンになりたかったんですけど、うん、その子供たちが、赤ちゃんたちがみんな成長していって、うん、でみんなこうリピーターさんとして通ってくれるので、うん、まあ、そのままの流れで、まあ、子供も撮って家族も撮ってっていう感じで、うん、
じゃあまあいろいろ、
もういろいろですね、まあ、あんまり大人の成人式とかそういうのは少ないけど、まあ、子供メイン、赤ちゃん子供メインのものをいろんな感じで撮ってるっていう、うんうん、
じゃあ、最初はどんなきっかけで。
もともとカメラは趣味ですごい好きで、うん、で好きすぎていろいろ撮ってたらプロのカメラマンから、うん、まずウェディング会社に声がかかって、うんうん、まあ、その時助産師正社員だったんで月1しか行けないって言ったんですけど、それでももう面白いからおいでって言われて、でそこに入った会社がまた先輩たちがよくって、もういろいろ教えてもらってっていう感じで、でまあスタジオやろうと思って部屋探ししてなくて、な旅から帰ってきて、じゃあ次住む家を探そうと思ってた時に1軒目でこの家を知り合いに紹介してもらって、スタジオやったらいいよって言って、でまあ、スタジオって言ってもまあ無理だろうなと思いながら、うん、まあ一軒家見てみたいしと思って見に来たら、もうイメージがバッチリで、
うん、
もうここにします、スタジオ私しますという感じで決めました。う
ん、決めました。結構素敵なスタジオで、多分番組のホームページとかで写真撮って、はい、まあ、せっかく神田さんがカメラマンなんで、うん、この部屋をちょっとかっこよく写真撮ってちょっと送ってもらって、それも多分番組のページに貼り付けてると
思うんで、ね、はい、はい、ぜひぜひ。
そうですね、助産婦さんとカメラマンで、
でその
取り上げた赤ちゃんを撮ったりすることもあるんですか。
それはたまたま、うん、来たお客さんが実は神田さんに取り上げてもらってるんですっていうのパターンはあるけど、うん、わざわざその取り上げた子を撮ることはあんましてない、
う
ん、
あ、じゃあその関連付けてやってるっていうわけじゃなくて。
まあ、ないです。あんま病院ではもう宣伝全然してないんで。
あ、そうなんですか。
はい、
でもできない、
うん、いやできなくはないけど、うん、やっぱなんか助産師の仕事中はもう助産師でって感じでやってるから、もともとそんなに宣伝このスタジオしてなくて、うん、ショップカードとかもないくて、
うん、
まあ、周りからは作ってって言われてるんですけど、うん、まあ、口コミでありがたいことに広がってくれてるんで、うん、まあ、その口コミのお客さんを一軒一軒大切に取っていこうっていう感じで、うん、
じゃあ その助産さんはずっと昔からやってたんですか？
助産さんは22、大学卒業した次の年から、
うん、
22ぐらい、
22ぐらいからで継続して、でところどころで旅行ったり
とか、旅行ったりとかしてって感じで、う
ん、じゃあやっぱその助産師さんの仕事ってあんまり僕分かんないんですけど、
はい、
あの産婦人科の病院の人ってことですか？
そうですね、分かりやすく言えばあのお産婆さんって言えば、
あ、産婆さん、うん、
それです。
じゃあ、その取り上げるのに別にそれ資格とかいらない？
あ、助産師っていう資格が必要で、
うんうん、
で、まあ、資格があって病院で勤める人もいれば助産院として独立させる人もいるし、
うん、
最近はあの自宅出産、
うん、
そういう開業する助産師さんもいるっていう、うん、いろんな働き方はあるんですけど、うん、私はまあちっちゃい病院に、ちっちゃい病院じゃない、うん、個人病院に、
うん、
で働いてっていう感じです。
病院で働くのにやっぱ資格がいるってこと？
資格は絶対あります。
僕はあんま分かんないんですけど、その自然分娩みたいな、それって しちゃいけないってこと？
いや、しちゃいけない決まりはなくて、うん、もうそれは自己責任じゃないけど、
自己責任で、
うん、まあでも知り合いでも自分たちで出産したいって出産する人はいるんで、
あ、
まあ、それは禁止されてることではない。ただなんか出生届かな、なんか出すのにちょっとなんか証明、その何時に生まれたとか、そういう写真となんか証明がいるかなんかは、
うん、
あるみたい。そこら辺は詳しく知らないんですけど、
じゃあ例えば将来子供が生まれそうだ、うん、お嫁したっていう時に病院どこも空いてなくて神田さんに電話したら、
あ、しないです。
しない
です。まず妊娠して下時点、下っていうのが分かった時点で産む病院にちゃんと分娩予約っていうのをするんで、陣痛が来た時点で産む病院が分からないってことはまあ基本的にはない。
基本的にはない。
ない。
あ、たまにニュースでもありますよね、妊娠してるのに気づかなかったとか。
いや、
あれはちょっとおかしい。
まあ気づいてたとは、もうよっぽどなんかもともと体型が良くて、でちょっと他のことで集中してて分かんなかったっていうのなら分かるんですけど、普通の体型の人が妊娠したらまずお腹は絶対大きくなるんで、気づかなかったっていうのはないと思うんですけど。じゃあ
それはまあ特別で、
特別で、
まあ、普通はやっぱりそういう手続きをってやるってことですか？
それで病院行って、
で
こう最初は 1,2 ヶ月に1回検診行って赤ちゃんの成長を見るっていう。
赤ちゃんを取り上げる瞬間ってどんな感じなんですか？
もうあの瞬間はすごいエネルギー、
エネルギーが、
もうあれ以上のエネルギーは見たことないぐらい。
あ、それは何回やっても慣れない、
何回やっても、
あ、
毎回感動する、毎回不安もあるし、
やっぱ人によって違うんですか？こう、
あ、もう全然違う、
全然違う。もうスポーンって行く人もいれば、
いれば、
うん、
もう2日も3日も苦しむ人もいれば、
はい、
本当に大変。
でもまあでも素晴らしいことですよね。
そう、
それをやっぱ仕事としてやってて、
やってて、うん、でもやっぱり助産師として働いてると入院期間で大体1週間なので、うん、1週間しかやっぱ赤ちゃんにとママに関われることがなくて、でもカメラになるとやっぱりその、まあ、今マタニティも撮ってるんで、マタニティから赤ちゃん1歳2歳っていう感じで成長を追っていけるんで、まあそれがすごい楽しいですね。
まあ、マタニティの人も写真撮ったりとかして、
あ、去年ぐらいからマタニティの人がすごい増えて、でマタニティの撮影をしているのと、今私が新しく撮影しているのが生まれたばっかりのへその緒がついた状態の赤ちゃんは、もう仕事じゃなくて趣味、作品撮りとしてこう撮っています。それは今月から始めました。
へその緒ついてる赤ちゃんを撮るってなんか特別なんか意味とかあるんですか？
もうやっぱり特別です。
特別
なんだろう、生まれた当日の赤ちゃんと1日目の赤ちゃんってやっぱちょっと違ってて、当日は本当に特別な感じがあって、でへそがついて大体1週間から10日で取れるんですけど、その間の赤ちゃんって本当に なんか人間とはまた違う生き物みたいな、神聖っていうか、なんか神秘的っていうか。
じゃあそれが1日経っちゃうと全く
全くで、うん、ちょっと違ってくる、
うん、ちょっと違う、うん、でその生まれた瞬間にそのついてる赤ちゃんを取るっていうことにやっぱりなんかその意義というか、
なんかもうそこはもうカメラマンとしてお金をもらって撮影をしたくない領域かなっていう、うん、
すごいですね。僕もあんまり見たことないですけど、その出産のシーンとかまだ分かんないですけど、やっぱすごそうですね。なんかそのエネルギーとか感じるものとか、
エネルギーはすごいと思います。
すごいですね。
いやもうぜひいつか子供生まれるときは立ち会いを、
うん、はい、そうですね。じゃあちょっと神田さんの旅の話聞きたいんですけど、
はい、
旅は 今までどんな感じでしてきたんですか。
今まではもともといろいろあちこち行くのは好きだったんですけど、うん、海外は旅っていう旅行が多くて、うん、で社会人になってから日本中をもうカバン一つであちこち予定も立てずに旅することが多くて、うん、で 2,3 年前からちょっと海外行き始めたって感じ、
うん、あ、そうなんですか。じゃあもう
海外のバックパッカーまだ初心者です。
初心者で会った時なんか結構まだそんなに旅行してなかった。そんなことでもないか。1年ぐらい前ですもんね。
1年前ぐらい旅、うーん、2年前ぐらいヨーロッパを3ヶ月かけて回って、
うん、
それが初めてのバックパッカーで、うん、みたいな感じで、でその良平君に会った時は初めて一人でバックパッカーをしたっていう、うん、それからはしないけど、来年まだ中南米に行きます。
あ、いきなり
冬に1ヶ月ぐらい行って、うん、5月ぐらいからまあ3ヶ月ぐらい、まあ、スタジオがちょっとあるのもあるし。あ、
そうですよね。スタジオのことを、
スタジオですか、うん、このスタジオは不思議なことにご近所さんからは怪しいと言われ、まあ宣伝もしてないっていうのと、やっぱ旅人が集まる家でもあるので、うん、こうでっかいバッグしょった人とか、もうドレッドの兄ちゃんとかヒゲの兄ちゃんとか、まあ、そういういろんな人が出入りするから、やっぱ近所の人からはちょっと奥まってるし、なんか気になるけどなんか踏み込めないというかみたいな感じなんで、結構県外のお客さんとかがすごい多いです。
そう、まあいろんな人のこう
口コミ
で、口コミで、
でなんで、
そうですね。すみませんね、今日僕あんなうるさいバイクで山盛りにも積んで、
変な人が来た、
変な人が来た、すみませんね、いきなりで時間がないからラジオ収録で。
でもまあ来た人は本当にびっくりしますね、うん、最初一軒家でここかなぐらいの感じでピンポンして、うん、で開けたらすごいこんな空間がっていう感じ、うん、で撮影ももう遊びながら撮ったりするんで、うん、であっという間、うん、アシスタントとかも いないんで、結構ママとパパにこうあやしてもらったりとか、うん、サポートしてもらうことが多いんで、うん、まあ、撮影が終わったら私よりパパとママの方がちょっと疲れてる、うん、
あ
な感じで、
そうですよね。なんか本当に可愛いぬいぐるみがあったりとか、照明とかも柔らかい感じの色を使って、
もう撮影の時はもう自然光をメインで撮ってるん で、うん、
でお昼撮ったり
する、お昼、うん、もう夜はもう、うん、撮れないんで、うん、昼明るい時間だけの予約です、う
ん、でなんか今日聞いたところによると夜カフェ、
はい、
を始めると、
はい、今日第1回目の、
今日第1回目の、
はい、第一番のお客さんじゃないですか。
一番、この僕今飲んでるジュースが
これもなんか今日ちょっと子供用のメニューを考えてほしいって言ったら、コーヒー屋さんがパッと作ってくれて、
う
ん
う
ん、
素晴らしいですね。
すごいなと思って、リンゴジュースとか買ってきてそういうのでもいいんじゃないかなって言ったら、それはしたくないって、やっぱこだわってるんだなと思って、うん、
なんかちょっと本当に見た感じ都会なんですけど、のんびりできるちょっと隠れ家的な感じの、
そうなんですよ、うん、それを狙ってるというかそれにしてます、
うん、
隠れ家的な、
隠れ的な、結構じゃあ一回撮影来たお客さんなんか気に入って何回も来ちゃったりしてる。
そう、そうですね、うん、リピーターさんが多いのと、やっぱそのリピーターさんが口コミで広げてくれたりとか、うん、紹介が多いので、うん、まあ、多分今後もショップカードとかあまり作らないと思います。はい、ショップカード作る時間があったら違うことでちょっと撮影の勉強したり、
うん、
違うことで時間を作ろうみたいな、まあ、夜カフェも昨日たまたま、うん、 こうってスタジオオープンにされてデッキでバーベキューしてて、うん、まあ、この空間すごい気持ちがいいなと思って、うん、で夜だったら撮影使わないし、うん、まあ、この空間もねもったいないから、うん、誰かカフェしないかなっていう感じで、
うん、でもう神田さんがやるって感じで、
やらないです、
やらない
で、やらない
で、1回目ってことはじゃ あの毎日じゃなくてたまにそういうイベントみたいな感じで、
いやもうできればもう固定でやってくれるオーナーさんみたいな人が現れたらそれが一番任せれるからいいなと思うんですけど、僕の時のたまたまそのコーヒー屋さんが泊まりに来てたんで、じゃあ明日やってみようかっていう感じで、で急遽第1回で、第2回はあるかは分からないですけど、
あ、今日まあ試験的に、
試験的に、でまあね、がっつり焼けてくれる人がいればこのスタジオも喜ぶなっていう、う
ん、お酒を出さない感じ
で、出さないと思います、う
ん、ちっちゃい赤ちゃんとかしてその日のなんかお酒臭いのとったら、
うん、
あ、でも面白いと思います僕は、
うん、まあ、スペース的にそんなに大人数は入れないから、うん、まあその夜カフェも隠れ家的な感じでゆったりできるスペースでできたらなっていう、う
ん
う
ん、なんかホストファミリーみたいなこともやって
る、してます、うん、今ちょっとちょうど帰っちゃったんですけど、うん、一部屋空いてるんで、うん、まあ、そこで留学生受け入れて、
うん、留学生を入れて、まあ、一緒に生活、
まあ、一緒に生活をしていく感じで、
うん、結構たくさん来てます今。
前初めて1回やって終わったところなんで、うん、まだホストファミリーは始めたばっかりですけど、う
ん、でもこれからどんどん来て、
これからどんどん、うん、タイミングが合えば来てもらって、
うん、そうですね、自分も旅行してたりとかして、
そう、
で何人の人が来てたんですか。
前はアメリカ人の子が来てて、うん、でももう性格がっていうかもうめちゃめちゃ日本人に近くてすごいこう控えめ、謙虚
で、
うん、恥ずかしがり屋 で、うん、日本食大好きで、うん、だから私たちも初めての受け入れだったんでちょっと心配してたんですけど、うん、すごい暮らしやすくて楽しかった
です、うん、楽しいですね。でそれなんかカウチサーフィンとかで登録してるっていうわけね。
それはもう学校に、私たちは学校に登録して、あ、でその学校からの紹介でっていう感じなんで、
うん、じゃあまたそういう紹介があれば受け入れて
っていう感じです、うん、まあ、それ以外にも旅人とか旅先だった友達がしょっちゅう泊まりに来てるんで、
あ、はい、
まあ、常に誰かが住んでるっていう家です。
あ、結構あの旅人だったりとかその海外 その留学生であったりとか、うん、いろんな人がこう来て、で赤ちゃんも来たりとかして、
そう、
じゃ結構にぎやかな感じで、
にぎやかです、うん、本当に
もういろいろもう人が来て
この家自体がすごい人を呼び込むパワーがあるのかなっていうぐらい人を呼んでくれる家なんで、
僕はまだ来て1時間も経ってないですけど
30分も経たずにラジオ始まるから
いやでも本当にあのパッと来てどこにでも腰掛けてもいいよっていう雰囲気が出てるから、
うんうん、
あのいても楽だし、あんまり気使わなくていいのがやっぱ楽だし、
そう、なんか、うん、それもあって、まあ、スタジオの話に戻ると子供たちも最初やっぱ人見知りするけど、うん、結構早い時間に慣れてくれて、うん、こうおもちゃで遊んだりくれたりとか、うん、それそういうのやっぱ嬉しいですね、うん、子供が一番慣れてくれるのが嬉しくて、
あ、そうですよね、うん、もうせっかく写真撮りに来たのに泣いてばっかり行ったらちょっとあれです
よね。そう、
なんか鉄板の怪し方とかあるんですか。
いないいないば
いないいないば
いないいないバーは鉄板、うん、大人にも聞きます。
怒ってるおじさんとか
に、いや怒ってる人はさすがに多分さらに怒ると思うけど、
あ、ちょっと落ち込んで泣いちゃってる友達とかにも、
いないいないバー、まあ、大人の笑ってる写真を撮ろうと思ったら、うん、いないいないバーって言ったら多分笑ってくれると思う。あ、
そうか。
あとは鉄板なんだろう、歌、子供たち歌好きなんで歌を歌ったら一緒に歌ってくれたりとか、
アンパンマンとか、
アンパンマンとか、まあ、歌下手なんですけど頑張って歌は歌ってます
じゃあ1回の撮影ってどれぐらいの時間で撮るんです
か。1時間ぐらい、
1時間ぐらい、
まあ、1時間経つともう子供たちが、うん、いやもうぐずってきたりとか、うん、もう疲れてきちゃうんで、うん、1時間で撮れるようにはしててっていう感じで、 ただ一応一枠で1時間半から2時間の枠は取ってるんで、うん、途中で寝ちゃったらちょっと一回休憩入れたり、うん、まあ、赤ちゃんの場合は授乳タイム入れたりとかして、うん、まあ、大体1時間か1時間半
1ケツ撮影、うん、たくさん撮って何枚ぐらい撮る？
撮る写真は200から300枚ぐらい撮って、その中からも、うん、同じようなカットを、あ、写真を削ったりとか目つぶりとかそういうのをなくして、うん、まあ、100枚前後納品っていう感じで、
あのラオスで会った時はカメラ一眼持ってきてなかった
、ね、ひたすら iPhone で
撮って iPhone で撮っててなんかでもやっぱり景色を撮ったりするのと物を撮ったり人を撮ったりとか、うん、まあ、対象が赤ちゃんであったりとかそういうのでやっぱ違いってあります。
まあ、どっちも一眼レフがすごい撮りやすいけど、うん、一眼レフを持ってしまうと、うん、もう写真が撮りたくて仕方なくなってしまうんで、 あえてあの旅は持っていかなかったんです。
そうなん
もう本当に写真だけの旅になってしまうんで、あ、まあ、それはそれで楽しいんですけど、ヨーロッパをそれで回った時に結構大変で、カメラ重たいし、うん、やっぱ撮りたくなるからレンズ変えたりとか、
うん、やっぱでもカメラが好きなんですよね。
撮るのがね、うん、すごい好きで、
僕なんか全然写真撮らないのに一眼持ってて、
あ、持ってて、
持ってて撮られちゃったんだけど、
あ、撮られちゃったの
撮られちゃって、でまたインドで買って、うん、でもまあ写真撮る日と撮らない日全然あって、うん、でもほとんどは撮らない日で、たまにそのやっぱ見たいとこ行くときとか、うん、自分のなんかテンションがあったときに何でもないとこでも写真いっぱい撮ったりとかするんですけど、そんなに毎日持ったりとか絶対しない、重いしやっぱり。
でもなんか旅行くときはあんまりカメラ写真撮るよりかはもう自分の体でなんか見て感じて残したい、うん、ああ
、自分吸収して
その
もう覚えて
覚えて、
あ、それもいいと思います、うん、写真面白いですけどね、あのいろんなこう後で見返したりとか、結構写真世界遺産の写真とか見ても、うん、実際現実見るよりも写真の方がよく撮れてる時とかもよくあるし、あ、うん、まあ、プロのカメラマンのテクニックだと思うね、うん、その日を狙ったりとか、うん、がっかりしちゃうこともありますけど、
写真見る撮るのはすごい好きで、うん、でも見返すっていうのがあまりなくて、うん、撮ったらもうデータとりあえず取り込んで終わりだから、だからまあ旅はそんなに必要ないかな。
そっか、
たまに綺麗な景色にあった時にすっごい撮り、うん、写真がカメラが欲しいなっていう時は、あの ラオスの夕日の時とか、
ああ、
いたっけ、あ
の俺はいなかったと思う、その時、
あ、陽平君が来た夜
か、そうだね、うん、ちょっとずれてたと思う、俺がちょっと違うとこ行ってたから、
綺麗だった
の、僕がちょっと違う遺跡行ってたから、
うん、あ、でもそのラオスの、うん、朝のお坊さんの、
うんうん、宅発の
宅発、ああいうシーンは、うん、一眼レフで撮りたいなっていうのは思ったから
、ラオスもあれは結構もう観光みたいになっちゃったんですけど、うん、至る所でっていうかもう全然普通にやってることで、そういうのやっぱ自然な感じで、一眼だとやっぱ暗いとこだと携帯だと撮りにくいとか、じゃあ最後に、
はい、
旅で一番大事にしてることとか醍醐味、カンナさんにとって旅って何ですかみたいな。
旅って何ですか。
旅の、まあ、なんか旅に対する思いで何でもいいんですけど。
旅に対する思い、
じゃあまずじゃあ行った時に自分ルールみたいなやつあります。
あんまりなくて、うん、そんなにこだわりも強くなくて、
うん、
ただ、うん、旅バックパッカーすることで人見知りがなくなったらいいなと思って何回か行ったんですけど、うん、結局人見知りはなくならないんで諦めました。
え、カンナさん人見知りじゃないですよ。
人見知りします。
人見知りじゃないですよ。
します。
全然僕が会った時なんかもう全然なんか周りにいる子たちとすごく仲良くなってて、でも全然すごく若いじゃないですか。僕とカンナさんは結構年近いですけど、
みんな若かった、
みんなピチピチのまだ20
歳、ね、21、
22とかの子たちでもうイエーイみたいな感じだったのに普通に馴染んでた。
あ、そうかな。でもそんなに、うん、でもすごいそのラオスで会った、うん、その時に会ったメンバーがすごい良かったんで、
まあ、そういう年齢関係なしに、
関係なしに、
まあ、フィーリングがあって、
そう、 でまあ帰ってきてからもちょこちょこ会ってって感じで、
うん、全然人見知りじゃないと思うけどね。
いやもう緊張で、撮影も朝の1軒目の前はもうほんと毎日緊張で、うん、始まってしまえばもう楽しくて最後の撮影まで行ってるけど、うん、最初の緊張は慣れないです。
僕もこのラジオすごく緊張するんですよ毎回最初にまずこのタイトルコールを言う時点で自分が緊張しちゃって、うん、ゲストの人も一緒に緊張しちゃって、で結局その話の流れも大体で決めてるんですけど、うん、まあ飛んじゃったりとか失敗しちゃったりすることもありますけど、神田さんはちゃんと写真撮って
撮って、うん、まあ撮影始まっちゃえばもう子供のペース、私のペースで子供のペース見ながらなんで、うん、もう始まっちゃえばそんなにも緊張することはない、うん、人見知り、大勢の前で話せないとか、あとやっぱ海外行った時に知らない人に道聞いたりとか、うん、話しかけたりとかできない。それが一緒に旅した相方が、うん、もうすぐいろんな人と仲良くなるんで、あ、まあ、一緒についてって私もそんな風になれるかなと思ったら、うん、まあそう簡単になれるもんでもなく、
うん、
でもまあ旅行ってそれを自分がだってあまりすぐにこう話しかけたりが苦手とか恥ずかしいとか治らないっていうのが分かったんで、反対にまあ楽になりました。
ああもう
諦めて、
まあ割り切って
割り切って
自分はこういう風だと思って、
そう、うん、もうそれでいいんだと、
それでいいですよね、うん、全然カムさんいいと思う。だってそうじゃなかったらあんま来ないですよね、そんなにこうリピーターっていうか、で旅人もこう集まってきたりとか、僕はカンナさんの多分本当にちょっとしか会ってないです
ね。会ってないと思う、
タイミング的には、
うん、
他のメンバーとかでも僕、まあ、来ちゃったりとかしてるし、全然そんな感じしないですね。
基本的にここに来てくれる人たちにも自由にしてもらってるんで、でもうちらいなかったらまあ鍵渡して、旅の醍醐味、ね、両平君の旅の醍醐味は
僕の旅の醍醐味ですか。もうワクワクですかね。不安がいっぱいあればあるほど、うん、まあ、楽しくなってくるというか、うん、その不安を楽しんでると思ってる自分が気づいた時にもっと楽しくなってきたりとか、うん、まあでもちょっと多分ハイになってると思うんですけど、うん、それがやっぱ楽しいかな。で、まあ、まあ人と出会ったりするのも面白いし、あんま人のいない大自然の中に一人でいたりとかするのが好きだし、自由、
自由、うん、そう、前そのタイとラオス行った時は、うん、もう普段の生活がその、うん、やっぱ毎日仕事のことばっかりしてるから、うん、私仕事のことを考えてしまうんで、それじゃなくもう流れに身を任せようと思って、
うん、
だからもう大体のルートは決めたけど、うん、もうあとはもう身に身を任せてっていう感じでゆったりと、うん、ま
あ、
それがやっぱり良かったです
。あ、醍醐味は自由と、
自由で
特に仕事してる人なんかやっぱ感覚がちょっとやっぱ違いますよね。僕とかもずっと今旅行してる感じなんで、
うん、でも結局今どこ行っても Wi-Fi がつながっちゃうんで仕事しちゃうんですよ。やっぱネットがつながれば、
あ、
まあ、お客さんからメール来てるから、うん、まあ、やっぱ毎日ちょっとチェックしないと不安 で、うん、で結局旅行ってても毎日こう Wi-Fi つないで見ちゃったり。
あ、じゃあ次は南米行って、
南米
行って3ヶ月結構長い、
うん、
じゃあスタジオはちょっと一緒に預けて、
預けて、うん、まあ、その時だけはお願いしますと、
うん、いい
ですね、なかなかね3ヶ月休める時ってもう、うん、なかなかないから。
そうですね、普通の仕事してたらまず取れないですもんね、
うん、まあ、毎年ねその時期にリピートしてくれる人には申し訳ないなと思いながら、うん、もうでももう一人のカメラマンのちえちゃんって言うんですけど、うん、ちえちゃんもすごい上手に撮ってくれるし、うん、まあ、それを機会に来年はちえちゃんに撮ってもらってもきっと素敵だろうなと思って、
うんうん、楽しんでね、
はい、
行ってきてください
行ってきます
じゃあこれから旅に出たいと思ってる人とか、旅もしたいけど、まあ、仕事も大事だと思ってる人たちに、ね、うん、送る言葉とかあります？
送る言葉、
結構カンナさんってその助産さんもすごい好きな仕事で、うん、写真撮ることも好きだし、うん、今のこういう、こういろんな人であってこういう生活、うん、僕すごく充実してると思うんですね、うん、今それでアドバイス的なのを僕欲しいなと思うんですけど、
まあ、人それぞれその生活の背景とかいろんな抱えてるものが違うから、うん、全員にアドバイスはできないけど、うん、仕事が嫌でストレス溜めるぐらいだったらやめた方がいいと思います。
あり ありがとうございます。
私は助産師すごい好きだったんですけど、うん、正社員っていう形で働くのがすごいストレスだったんですよ、
うん、
実家も、まあ、今神戸住んでて実家岐阜で、うん、正社員だと休みがなくて、うん、親には会いに行く時間がないっていうのにすごい疑問を感じて、うん、何のために働いてんだろうと思って、
うん、
そうしたらやっぱ自分の家族を犠牲にしてまで働くのはやっぱりちょっと私は辛かったんで辞め、うん、やっぱこう辞める前はすっごい不安で、うん、やっぱボーナス欲しいし、
うん、
どうしようと思ったんですけど、辞めたらボーナスなんて別にないなく、ストレスがなければボーナスがなくても全然大丈夫で、
うん、
自由な時間もある
。
そういう時にやっぱ、まあ、一回思い切って仕事を辞めるタイミングがあったら、
うん、
ぜひ旅をおすすめします。
そうですね、ぜひやっぱりそうやって頑張って仕事を辞めてみる、逆に仕事をするんじゃなくて、うん、頑張って辞めてみる、
辞めてみる、
あ、面白いかもしれないですね、
うん、
ありがとうございました。
仕事ね、
仕
事、この間も説得して一人仕事辞めて、
うん、
もう辞めた方がいいよ、でもなんか会社に迷惑をかけるとか、
うん、
みんな頑張ってるからとか言うけど、
うん、
あの大丈夫だからって一人ぐらい辞めたとこで仕事、うん、会社は回るし、
うん、
新しいと来るし、
うん、
一回辞めてみて、
うん、
って言ったら辞めて、
うん、
旅に今その人は行って
ます。旅に出て、
出てます。
まだ帰ってきてないですか、その人。
多分帰ってきてないと思う、楽しんでる
んだ。楽しんでて、なんか見つけて帰ってくるかもしれない。
そうですね、まあ、チャンスは何歳でもあるし、スタートも何歳からでもできるし、
この番組に対しての、お問い合わせや質問は tabiask@gmail の方にお願いします。 tabiask@gmail です。まあ、あのまた機会があったら、
はい、
あのぜひいろんな話を聞かせてください。
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございました、
はい。
ヨモくんの後に3人ぐらい撮ってるんだよね、
うんうん、
で今日の朝も録音したんだけど、
うん、
今日の朝はその録音したゲストの子が納得いかないんでもう一回撮らせてくださいって撮ったんだよね、
うん、
でその子はもうすごいノリノリで熱く語ってくれたから、うん、僕結構黙ってたんです
けど、うんうん、
そのノリで来ちゃったから、
ああ、じゃあ私もっと喋った方が良かったん
だ。いや、俺がもっともっと引き出さないといけないんだけど話。
まあ、どうなんだ、私前ラジオ出た時よりかは喋ったよ。
あ、そうなんだ。
前ラジオ出た時は5、6人いて、
うんうんうん、
でもテーマもなくその日ぐだぐだ喋るっていう感じだったけど、うん、全然喋るタイミングが分からなくて、うんともすんとも言わず、
うんうん、
ラジオの収録を聞いて帰ったっていう感じ。
あ、でも今日でもカンナさんの仕事の話とかなんか結構面白い話いっぱい聞いたと思うから、うん、じゃあ今日は夜カフェね、
夜カフェ第1回ね、うん、どうなんだろう、
うん、もうだいぶいい感じの時間になってきて、うん、6時、今日のこのあれとかも、まあ、ちょっと写真でアップしてもらうんでお願いします。
写真でアップしてもらう、あ、夜カフェの
写真、夜カフェの写真とかページで、
まあ、Facebook で、
うん、お願いします、
うん、iPhone で撮ります
。今年の夏の予定はどうですか。
夏は岐阜と長野のおばあちゃん家の方に帰るぐらいで、うん、特に予定は立ててないんで、うん、まあ来年に向けてお金を貯めないといけないのもあるし、
うん、
でも年末にもしかしたらラオスにまた行くかもしれない。なんか友達の友達が結婚式を挙げるらしくて、
うん、
誰でもいいから来てもいいよ、誰でも来てもいいっていう感じらしくて、じゃあみんなで行こうよって言ってるんで、
面白いと思う、
うん。この間面白かったのが、うん、たまたま、まあ、家のスタジオの前でもいろいろ、今日はコーヒー屋さんいたり、うん、その彼がオランダワッフルの、うん、ワッフル売ってたりとかするんです、うん、その時のお客さんがエジプト人の人がいて、
うん、
で、まあ、仲良くなって、この間家でこうまたデッキでバーベキューしながら喋ってたら、うん、エジプト行った時に泊まった宿のオーナーのいとこやったんですよ。
オーナーのいとこ、
うん、エジプト行ったよって話をして、うん、どこどこのホテルに泊まったんだって言ったら、ゲストハウスに、あ、うん、それマイカズンだって言って、あ、世界は狭いと
思う。狭いね、うん、そうだね。なかなかないよね、その旅先であって結局すごい近いところに住んでたとかはよくある話だけど、来たエジプト人、現地の人がいとこだったりとかっていうのは新しいパターンを
使う。そう、新しいパターンでびっくりして、うんうん、なんか旅人がこうやっぱこう来てくれるか、うん、話してるとどっかでつながってたりとかするから、
うん、そうかもしれないね。ゲストハウスだと
最近のフェイスブック見てると、うん、あ、この人はこことも繋がったんだとか、うん、みんなやっぱもし繋がるなと思って。
そうだね、友達知らないのに友達の友達が知ってたりとか、
そう、う
ん、よくある、
うん、最近ね、便利で旅先で出会っても、うん、Wi-Fi あるからその場で Facebook 交換して、まだそこにもうパッと情報があるから、うん、ああ何々やってるんだ、何歳なんだとか、
友達にもなりやすい、
なりやすいし、うん、なんか、うん
うん、これからはもうね、使いこなして、
使いこなして、
ね、いいと思います。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。